放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、出版プロデューサーの西浦です。
え、そのまま
ナイパティもやったろうかな、はいはいはい、
パティ好きやな。どうも、散髪する時の美容院が固まらない定まらない、振り作曲家のアルラです。
どうも、大前健一です。嘘つきやがったもん、言った方がいいと思って絶対もう4回目ないので
変化球ばっかりやん。
そうです
ね、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ誰言ったらいいのこうなったら。散髪やかな、
気になりますね。
あ、いいですか。うまい、うん、と言ってもですね、はい、定まらないんですよ、うん、僕去年の3月ぐらいに引っ越してから、うん、その当時行ってた美容院、うん、行かなくなったんですよ、うん、まあ、引っ越ししたんで。
あ、そういうことね、
はい、
引っ越し前に。
引っ越し前、そうです、うん、で、じゃあその後自分に合うとこないかなと思って探して1年間経つんですけど、うん、まだ見つかってないという。で、この間新宿行って、はい、いい感じの店長をやってる兄ちゃん来てもらったら、うん、割とええ感じやんかって思って、喋りやすいし、まあ、いいなと思ったら最後に、うん、この店あと1ヶ月で閉まるんですよって言って、で、お兄さんどうされるんですかって言ったら、僕は八王子で店長やるかって言われたんで、そっちでやりますって言われて、八王子と違うよってなって。っていう、ちょっとそんな、ほっこりする、ほっこりします
か、ほっこりですけど、わかります、それ。僕も、病院、今、恵比寿に来てるんですけど、
はい、
もともと恵比寿に住んでた時期があったので、はい、そこでお姉さん来てもらったんですけど、やっぱり、他一回行ってもダメですね。
ダメですよね。
あの人がやっぱり弱かった
ら、そう、なるなる。
なんか、浮気できない。
は
い
は
い、
いや、
わかります。
すごい、やっぱ、この人うまいなと思ってしまうし、うん、なんか、うん、普通っぽい髪型を、なんかいい感じにしてくる人って少ないですよね。
確かにそうですね。
奇抜な仕事言いますね。
あれ
僕基本トークがメインなので。
なんかそんな感じしてんね、今ね。髪型の話じゃない
の、じゃないです、ないです、ね、うんうん。割と髪型も良かったんですけど、今回のその新宿の人は。うんうん、いや、もう今は伸びてきたんで、もう見なくて見なくて、ヘッド
ホンする。あれ
あれ
大前さんも病院はどうなんですか。
大前さんですね、はい、今の会社に入った時に、別の病院って言ってですね、
はい
はい、ビートルズの初期みたいな。キノコカットで、
はいはいはい、
お前それはあれだよということで、それこそ恵比寿の、はいはい、いい美容院紹介されて、はい、行ったらですね、うん、もうファックスでこんな髪型にしてくださいっていうのが編集長が届いていて、いその髪型バターンで、これもガチモノでございますよこれ。
はい、それでずっと、はい、今もその同じ髪型
ですか。ずっと、はい、いいじゃないかと、いい髪型になるのと。
すげえ髪型人に決められた人初めて見た。
マジも
ファックスで、
ファックス流されていたっていう、ついたらもう漫画みたいに切り始める、ね、
それは面白いな。
それ自腹切らないといけないわけですもんね。しかもね、
初めはちょっと温情で出してくれたかもしれない。
あ、なるほど。
ちょっといい高めのとこなので。
あ、そうなん
だ、はい、
いくらぐらいするんですか。
雑な、まあ切るだけなら多分8000とかな。
あ、でも
いいところですね。
6000ぐらいですよね、東京でも。
芸能人が言ってそうやな。
でも今はかなりしますよ。パーマメントとですね、カラーもやってるんで 2,、はい、2万ぐらいです。でももう抜群でございます。もう
抜群、
はい、整髪料いらない。
何ヶ月に1回というか
1ヶ月に1回
毎月2万、はい、
年間24万
使った方がいいです。
お金をお持ちになっていらっしゃる。
いやいやいや、その方が楽なんで。
儲かってんな。
出た、ありがとうございます。
というわけで、そんな大曲健一こと内田さんと、はい、今週もやってきてと思います。これ今週ラストですね。
はい、はい、そうですね、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
工事西浦のしゃべりしゃべりしゃべり裏表。
はい、というわけで、最終週なんで、いろいろと、まあ、内田さんのちょっとね、キャラクターを出していきたいなと思ってるんですけど、
はい、
内田さんと結構付き合い長くはないか、1年、2年
もう2年がありますよね。
2年ぐらい
あります、あります。はい、
2年ぐらいになるんですけど、はいはい、とにかくですね、僕のことを、はい、持ち上げてくださるというか褒めてくださるんですよ。
内田さんがそんなする必要ない一回のただの出版プロデューサ
ー、在野の
在野在野
戦国時代
なのに、うんうん、すごい褒めてくれるんですよ。で、
はい、
社交辞令って世の中にあるじゃないですか。
ありますね。
僕もそんな分かるんで、
はいはい、
あんまり、そんなってこう、
こっちもまあ、
うん、社交辞令で調子乗るほど俺はアホではないよと、
あ、はい、
やってたんですけど、ずっとやるんですよ。
社交辞令。
もう2年付き合ってるのに。
社交辞令は。
社交辞令は。おかしいぞ、って。で、ある時になっては、まあ僕ちょっと、このラジオに来てもらってないけど、アルラさんお会いしたことある、ギースさん。
ああ、はい。
プロデューサー、
はいはい
はい、ハウリングブルーの社長で、もともと、なんだっけな、ハイサンドさんのプロデュースしたギースさんと、あとカメラマンさんとちょっと3人で、
はい。
はい、まあ、飲み会しますと。
うん。
ほんで、よかったらいらっしゃいませんかって話をお誘いしたときに、あ、もう、カメラマンの神と、音楽業界の神と、出版業界の神が飲み会をされるんですね。って言ってくる。
本音です、
本音。ギャグじゃないですか。もはや、いや、まあ、今聞いたら他のお二人はすごいんですけど、それは面白かったから僕も、いやいや、そんな僕ごときが神なんて、凡人ですと。はい、むしろ、凡ザルですと。猿やった。
人じゃない。
お猿やった。
人や。ボンの。
うん。ボンのザルやったとしたら、そのお返事がですね、ボンザルなんて言葉をまさに作ってしまうなんて天才ですね。
よく覚えてますね。
物の返事見たときすげえな、俺ちょっと思って。褒めるというか、
うん、逆にちょっと小馬鹿にしてるぐらい。
おもろいからいいけどと思って。なんかもう、そこまでちょっとすごいなと思っちゃって、はいはい、だからこの褒めがすごいよってことをとりあえずね、不思議に思ってて。
ああ
、周りに聞いたら、あの人本当にそう思ってるんですよって言うんですよ。
あ、その共通の知人の方はいらっしゃるんですね。
何人かいて、
はい、
うんうん。
その共通の知人の方は、要は西浦さんだけを褒めるのか、他の方も結構褒めて
る。多分他の方も褒めてると思いますよ。はい、その本、はい、本前やって言うんで、なんかなんでそんなに褒めるのかなって、ちょっと。
内田さんはどういう、多分どういう方を褒めたくなるとか。
あ、そうですね。
本当に尊敬する方ですよね。自分にないあのアイデアとか
褒めまくってる感じ
で持ってる人、もうその再ヒットが西浦さんで、
いや再ヒット神ですからね。再ヒット
神
で
本当ゴッド
ゴッドゴッド西浦です。
俺ゴッドパティです。
やっぱり本当に思わないと、やっぱりおっしゃる通り絶対バレる。特に私顔に出やすいタイプと言われているので、うん、
はいはい、
本当に思って感動がもう口から出てしまうんですよね。
あ、まあ確かに水戸黄門で泣く人は嘘つかないですよ、
はい、うん、そうですよ。完全懲
悪。本当に思ってんのかっていうところはでもありますよ、うん、嘘つけ嘘つけみたいな。
いやいやいや、
なんかそれがでかすぎて、はい、あ、ボケようとしてるのかって思う。
あ、はいはいはい、
あ、その思ってるんじゃなくて、
どっちマジなの、どっちなのみたいな感じね。
思わないことを言おうとしてるんだなって僕はもう理解してるので、
はいはいはい、だからそのまま受け入れてるわけです、ね、
受け入れてかつ返していこうとしてる、はい、より面白いボケにしたいなって。
でもおっしゃる通り西浦さんの場合はそうです。そういう、
褒めてないじゃないですか。
褒めてるんですけど、褒めプラスそういう ボケをですね、
はいはい、
許容してくださって、しかも重ねてくださる、まだこのもういい本作りたい時のベストなパターンでございます、う
ん、あ、なるほど、はい、
受け入れて重ねる。
受け入れて重ねる。
ので、ちょっと調子に乗って、こう、ネタ的に行ってしまう時もありますけど。
プロデューサー的仕事ですよ
ね。なるほどね。
そうですね。じゃあ、なんか、なんでそんな嘘つかないんですか？
嘘がですね、本当につけないんですよね。うん、
つけない？
嘘つく人、憧れるんですけど、ちょっと
憧れるんだ。
はい。
態度とかにも出てしまうっていうことですか？
はい、もうすぐ出るらしくて、顔とかですね。はい、
え、不機嫌な顔とかしたことあるんですか？
不機嫌な顔、どうなんでしょう。いや、あんまり、しないようにはしてるんですよ、
うんうんうん、
表情でこの感情動くみたいなのをですね、
うんうんうん、
本で読んだ後は、
うんうん、
気持ち悪いぐらいに口角上げていこうと思ってたんですけど、
はい、
それも含めてなんかちょっと顔が、
うん、
そうなんですよね、ちょっと心にないことをですね、
うんうん、
言おうとすると、うん、すぐに顔に出るという、
うんうん、はい、
嘘をつけへんくなってるってことですね。
う
ん、
そうです
ね。
まあ、水戸黄門で感動するってことはそうか。なるほどね。え、それはその仕事にもなんか、嘘をつかないというか、褒めるっていうのは使っていく上で大事なもんですか？
どうでしょう。私は、もうすべてが褒め起点でですね、
うん、
言いにくいこと、
うんうん、
ダメ出しなんて偉そうなもんじゃないですけど、
うんうん、
こうした方がいいんじゃないですかという時も、
うん、
一発やっぱ褒めを挟んでいったり、うん、褒めの中にこういうニュアンスを含ませて最後褒めて終わるみたいな。
それ気づきます相手逆に。 あの、褒めの中に、
う
ん、
褒められてると思うよね。
そうそうそう。あの、いや、わかるんですよ。その気持ちもわかるし、うん、僕も やったことあるんですけど、はい、結局直球で、はい、これはやっぱこっちの方がいいよねって、もうはっきり言わないと、はい、なかなか僕はちょっと、伝わらなかったので、
はいはい、どうなの？褒め修正褒めってことでしょ？褒めと褒めで修正挟んでるんです
よ。挟んでます。はい。
それは褒めが見た目は褒めですよね。
そうです。
結局じゃあこれでいいってことだよねみたいな感じになるんで。
最後褒めてくれたもんな。そうそうそう。俺でいいのよ。みんな言ってる。伝わってないんじゃないかって気がかりましたけど。
なんかそういう時はもう圧倒的にですね、はい、AB パターンで、はい、今 A ですけど、はい、B にしたらこうなりますよみたいなのを言って。うんうんうん、まあ、絵もいいですけどね、みたいな。終わり方で終わる。明確に言っても、そこは、本当に
絵もいいですけどね。
絵もいいんですけど、まあ、B 見てみたいな、ぐらいの感じじゃないですか、
ね、
ま
あ。じゃあ、A でいいんじゃないですかって言われる。向こうが A がいい、みたいな。
B のメリットめちゃめちゃ欲しいます。も
うそこはやっぱ熱くなるんですね、うん、結局、内田さんも。
B がいいんじゃねえかって。
結局、まあ、そうそうです。結局そうですね。確かに。挟んだ時はそのパターンが多いか
もしれない。なるほどな。はい、実は内田さんにライターさんをご紹介いただいて、はい、そのライターと一緒に仕事をしたりもしてるんですけど、はい、なんかすごいいじってるんだなってことが分かるんですよ。ライターさんが内田さんのこと。よくそのライターさん飲んだりするんですけど、はい、まあまあ、よく話出てくるんで、内田さんのことが。うん。で、なんか、あ、だいぶいじってるなぁと。どうも、そのライターさん曰く、そんなに私いじらないけど、内田さんいじってしまうと。
ありがたい。
なんか愛され力的なもんがあるんじゃないかなっていう。
ありがたいのが。
プロデューサーってひょっとしたら愛される力が大事なのかもしれないですね。
ああ、そうですね。なので、もうだって、プロデュースってことは、結局、先ほどおっしゃった最後を決めなきゃいけないので、最後決めた時に納得していただける対応、作り方でないと、やっぱり通せないので、そこをもしかしたら気をつけてるかもしれないですね、そういう。
なるほどな。なんか、おぎやはぎが好きって書いてますね。
ああ、好きでございます。いいですね。
それはやっぱ影響してるんですかね。
はい。おぎやはぎさんは。やっぱり、漫才とか、はい、トーク番組の時に相手褒めるじゃないですか。
そうですね。
褒めつつ笑い取るっていう、はいはい、最高でございますよね、この。
ほんまに関係してたやつも。
あとにも続きやすいですし。
じゃあ、春日っていうか、はい、二人、どうでした？春日さん。
オードリー
です。オードリーさん。
はい。
もうちょっと、入ってる、はい、
オードリー、
あれでもそう、あれは好き漫才であって好きっていうスタンスではないのか。
そうですね、漫才
であれ、むしろ最後に、うん、お前とじゃないとやんねえ、誰もやんねえ、はははっていうのは、
一緒にやってねえ
だろっていうやつは、はい、なんかそれを先輩芸人か誰かに言われて、お前らこのままやったら、うん、なんかちょっと嫌な関係の二人に映っちゃうから、最後その入れたらって言われて入れるようになったらしい。
そうなんだ、あれ、大正解だよね。
うん、そうそう。
内装やっぱきついよね。
そうそうそう。
はい。はい、
やっぱじゃあその結構褒めるとか好きって大丈夫かもしれないですね。
まあ、そうですね。
やっぱ不安というかやっぱり不快な状態で終わりますからね。うん、なんかバトルと、
仕事としてもね。
そうですそうです。
ネタとしても。うん、
なるほどなるほど。
か確かにその昔って芸人さんって、はい、あんま喋らへんとかプライベートでは。
はい。
うん、プライベートこれないよみたいなこと言ってたけど、うん、今は仲いいコンビニの方が人気が。
はい。いますよね。
サンマーズさんとかも人気あるとか。はいはい、あと誰だ人気あるの。
一食いしてるバナナマンとかね。
バナナマン、
はいはいはい、そうですね。
そうそうそう、バナナマンとか、はい、人気がある人たちってなんか仲がいいを、はい、売りにしてるというか、あ、誰だ、あの人たちもう一番人気ある今、
ノンスタイル、
伊達さんが、伊
達
さん、
あ、サンドウィッチ、
サンドウィッチ、サンドウィッチ、
はいはいはい、
サンドウィッチもあの仲良さが、うん、なんか今の人に受けるっていうから。
まあ、もうだいぶ終盤ですけれども聞いてる方に分かっていただきたいのは、今回あまり出版の話はもう関係なくなっているという
でも最後に一応ほら、
はい、
今後一応この話を通してね、内田さんがどういうことをしていきたいのかっていうところ、
芸人の話を通して芸人界で今こういうの流行ってるから
って、そうそう、はい、編集として通してん
ね長くやっていこうと思いますみたいな
好き降りしてると思いますいや、なんかそういう、一応、なんとなくね、毎回ゲストの方来ていただいたら、編集者さんに、最後、どんな本を今後作っていきたいですかとか、
はい、
まあ、出版業界今後どうなっていくと思いますかみたいな未来の話を聞いて、終わってる、
はいはい。なるほど、なるほど。はい、はい。
としては。はい、うん、で、ママニブックスっていうね、
はい、
貝殻ビキニの写真集。
ああ、そうでしたね。
でも、常に時代を先取っていく出版社なわけですよ。はい、エポックメイキングで。そこで、30代って、今、はい、内田さん以外に何人ぐらいですか？
30代はですね、うん、私の部署では男性で、私
だけと、
あ、もう一人ぐらいです、はい、
かなり少人数なんですよね、うんうん、
そうですね、
今結構その層って、はい、あのなんだろうな、現場としては最上ぐらいのランクだし、はいはいはい、でマネジメント的なこともし始めたりとかする人も出てくるし、
要はもう大車輪の活躍を、
そうそうそうそう、一番大事な一番ある意味美味しいのがあるんで、これからのワニブックスを背負ってくるのではないかなと。
あら、そんな、
ダウチさんが、
ダウチさんが、
はい、ついに
黒光りの
黒光りダウチ
いろんな想像ができてしまいますけど、
どっちかっていうとサマーズの大竹さんに似てるかなと僕は思いますけどね。
ああ似てる、
ありがたいことに眼鏡かけると言われます。
確かに確かに、おぎやはぎ的な雰囲気で顔はおぎやはぎじゃない、服装とか、
まあ、確かに。
そういえばそうですね。う
ん、ここなんてどうでもいい話をしてもらうと。未来の話をしようぜよ。
そう、それで、そうそう、はい、なんかどうしていきたいみたいなことあるのかなと。
そうですね。うん、未来、まあその出版不況と言われますけども、うん、なんだかんだですね、うん、先ほどの SNS の話あったと思うんですが、はい、いろんなニュースを見る機会、エンタメなり政治なりを機会が増えたと思うんですよ、勝手に入ってきたり、
うん、
っていう中で、うん、ニーズはちょっと広まってんじゃないかという雰囲気も感じておりまして、例えばアニメ好きの方がですね、たまたま入ったネットニュースで、日本のことちょっと気になっていたりする人多いと思うんですよ、
あ、海外の、
はい、はいはい、海外もそうですね、含め政治ニュースとか、うん、でそこの層が多分今までだったら SNS なかったんで、うん、自分で能動的に新聞読んだりテレビ見なきゃいけなかった人が入ってきて、あれってどういう意味なんだろうとか、うん、日本なんで今こうなのと思い始めた、例えばアニメ好きな本買う世代、
うんうん、アニメしか本来興味なかったのに、はい、あそっからこう、はい、ニュースとかのおかげで、
はい、
逆にその日本の政治のこととか、
はい、
うん、そういうことに興味が湧いてくるよと、
はい、はい、人もいると思うんです、どんどん出てくると思うんです、うんうんうんうん、なのでアニメ強いプラスちょっと政治興味あるよという人に新しい層だと思うんですよね、
うんうんうん、
そこに狙ったちょっとそれこそアニメを駆使したですね、うん、政治を分かりやすくする本とか出てきてもいいと思うんですよ、
うんうんうん、
そうするとなんかこう出版がこうキュキュってなっていくように言われてますけども、うんうん、新しいニーズってどんどん増えてんじゃないかなと思うので、うんうん、なんか楽しみにだなと、でそれ詳しい人となんかちょっと一緒にやっていきたいなという感じでございます。
ってことは、はい、端的に言うと、はい、今もアニメ好きの出版能力のある方とちょっと絡んでいきたいみたいな。
いいですね、アニメは、はい、ちょっといろいろ組み合わせが効くと思うんで、
はい、そんなアニメの本作ってないですよね。
全然作ってないんで、逆に作りたいですなかなか一ジャンル作ったらですね、なんか次行きたいという感じに、うん、はい。
アニメは好きなんですか、そもそも自分は。
アニメは、ね、そんなに好きじゃないんですけど、ガンダムとかですね、
はいはい、
好きなんですが、ただ好きな人の話を聞いたり、
うん、
なんでそういう人が興味あるのか噛み砕くの好きなんで、
うんうん、
ちょっと勝手に方程式を作って、そのすごい知識の人と合わさって、いいもん作るがいいんじゃないかなと思っております。
アニメか、やったことないから分からんけど。
アニメじゃなくてもまあいいと思うんですが、今まで自分が触れてこなかった業界、
うんうんうん、
で絶対ファンの人がついてて、
うん、
面白い作品待ってる業界っていうのは、うん、なるほどあると思うんで、
うんうんうん、
その業界でなんか一番面白いやつ出していったらいいんじゃないか
な。本
当にアニメ自体は、
はい、
やっぱその日本の結構誇る文化みたいな感じで言われてますし、うん、はい、お金も結構落ちてるところだと思うんですけど、うん、でそれを体系的になんでどういった層がお金を使ってるみたいなのは割と実はちょっと仕事から調べることがあったんですけど、あんまりネットとかにやっぱ載ってなくて、そういう本があれば割とそこの需要は、まあ、新しいもの好きというかやろうとしてる人たちには結構刺さるコンテンツかなとはちょっと思いましたね。
なんか女子かなって気しますけどね。
不女子、あ、不女子じゃないな、
不女子に限らず、
はい、
うん、今 僕自身は出版も女子を狙っていて、女性を狙ってまして、
は
いはい、男性買わなくなったし、
はい、
口コミしないし、でなんかこれ、うん、女性でなんかアニメとかもそうなんですけど、
はい、
女性はやはりね、年齢や状況問わず、恋愛にお金かけるんですよ、
は
い、だからアニメに恋をされることは、
はい、
うん、なんか それでファンになったキャラクターに刀剣男子とかにお金落としたりガチャを回したりゲームを回してらっしゃるので、
はいはいはい、
なんか確かにその人たちが本をね回していただけると、
はい、
グリングリンもあると思う。
そうですよ、はい、
それちょっと引っ張ってきた気がしますね。
ってことはじゃあもう羽生結弦
さん
の方がちょっと恋してますよね。
ぶっちゃけああいうもんだと思ってて、だからこれちょっとあれなんですけど、ちょっとあれな話なんだけど、女性向けのエロコンテンツって売りにくいんですって、
うん、
うん、それはなんか 男性側は女性側はエロいんだけど、それが発散する場所がないから出ないんじゃないかと思い込んでて、そもそもエロくない別にそんなに、でも女性は恋愛は好きだから、女性向けのエロコンテンツで唯一売れてるのが、あのちゃんとデートするようなのが入ってるビデオ V なんですよ、エロ V。
なるほど、はい、
でその男優さんのファンクラブとかファンイベントとかあったりするんですって。
ほう、
だから恋をしてその人のお金払ったり、その人とまあそういう性的なことをするのは全然 OK。
もう濃厚な最後の数分ですけど
いやでもすごい
っていうのちょっと僕ちょっと勉強になって、あるよね、そのちょっとあのエロエロアイテムを売ってらっしゃる会社の営業の女性とブログ見てますけど、
はいはい、
あそうなんだと。そうだから僕ちょっと女性っていうのは今後もやっていきたいなと思っているので、一緒にじゃあ石田さんと女性向けの方を作りたいなと。
素晴らしいと思います。
はい、というわけで、
はい、
はい、4週にわたって、大前先生をお呼びし
てました。どうもどうも、最後に来てありがとうございます。
ワニブックスの内田さんに、はい、お話を当たってお話いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうござい
ます。また今後とも、いろいろと、講師ともにお世話に、
ぜひもので、お願いいたします。
よろしく
お願いします。ということを、はい。
はい、やっていきましょう。というわけで、当番組ではあなたからのご意見、ご感想をお待ちしております。
出版タイムスの Facebook ページへメッセージ、コメントをお寄せください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。